おぎすしぐれと
徳松たけしの
名古屋でこっそり。
この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
おぎすしぐれんとこにちょっと食い気味で入ってきたな徳松。
いやいやいや、おぎすしぐれをなんか乗っ取ろうとはしてないですから。だんだん重ねてって、
そう、いつか消そうとしてるだろうお前。
徳松たけしとおぎすしぐれのにこう、うん、徐々に変え、うん、いやなんでなんですか。
違うの、
そんな野望ないですよ。
いやもう怪しいなと思ってお前。最近野望は
今の食い気味、
もう徳松たけしとおぎすしぐれにしようとしてるんじゃないかな。
どっかですぐ気づくでしょ、その抜かされる前に。もう被ってきた時点で気づくでしょ。
ちょっと被ってってみて、じゃあ来週から。
なるほど。ちょっとずつ、その、うん、だるまさんが転んだぐらい。
そうそうそうそうそうそう。
もう、
今日は例に被ってたから、多分、うっすらね。
いや、そんな被ってない
よ。いや、そんな被ってないけど、いつもよりは多分早かったと思うな。
いや、気にしますね、今日も。
気にする？
いやいやいや、そんなわけ。
またあれか、
小
さい男だって言いたいのかお前。
いやいやいや、まさかこのジングル被ってきてるっていうことを言われるとは思わなかったので。
被ってきて
る。いや、しかもそのレに被ったなんてもう言いがかりですから。これはもう記録として残ってますから。レには被ってないですから。
被ってない？
いや、被ってないですからもう。
いや、うまいな、はいはいはいはい、本当にダメだよもう本当に。俺もでもやっぱり、はい、変わらないとと思って、やっぱり。また。
まあ、いろんな、そういう、
今もそういう小さいところでやっぱこう、なってしまうな、みたいなね。すぐ、こう、小さいところで。
あ、そうですか。
うん。
それは変わらなきゃっていうのは、その、誰の話ですか？
いや、もう自分がね。
ああ、自分がですか。
自分がね、やっぱり。
今
日全然笑いの話じゃないけどいい。
いやいや、もう、普通の話でいいですから。
いや、むちゃくちゃいいとこ行ってきたの。これもぜひ。
そうなんですか。
ロケなんですけどね、ロケで
行ってきた。むちゃくちゃいいところ。
いや、俺もうびっくりしちゃってさ、
はい、
あのね、美濃加茂市ってわかる？
美濃加茂市？いや、わかるに、いや、わかるに決まってるじゃないですか。
そんな、ちょ、待って、ちょ、待って、美濃加茂市のそんなファンだったっけ、お前。
いやいやいやいや、もう、むしろなんで知らないんですか、ぐらいですよ、もう。なんであの時放送局といえばもう美濃加茂市ですよ。
あ、そうなの？
もうなんであの時村があるのは美濃加茂市ですから。
いや、お前村まで持ってんの？
知らなかったんですか？
いや、知ってるけどさ。
美濃加茂。
あ、そうなの？美濃、あ、じゃあお前。
なんかちょっと、
行ってこいよ。
なんすか？ちょっと僕行ったことあるかもしれないですね。
いや、でも最近できたばっか。
美濃加茂市、ちょっと聞かせてください。
山崎マザック工作機械博物館。
山崎マザックですからね、あっちは。
工作機械博物館だぞ、これ。すごいだろう。
すごいな、早く、ちょっとした早口言葉みたいになってました
けど。いや、これがすごいのよ。何がすごいかって、
はい。
まずね。
はい。
工作機械って何か分かんないじゃん。
工作機械、
うん、
まあなんかこうイメージで言うと、うん、なんかのこう車の部品を作ったりとかする
お
ロボットとか。
おすごい。
お鋭いです。
鋭い。
はい。
工作機械っていうのは、
はい、
要は例えばネジを作るとする、ネジというか、ネジを作るための機械を作る機械みたいな、でややこしいでしょ。だから機械を作るための機械みたいな、
機械を作るための機械っていうのがあるんですね。
ある
ん。
でそれが工作機械っていうんだけど、はいはい、もうだから最初正直ね、これ申し訳ない本当にこんな言うと変だけど、やっぱ分かりにくいし、
いや分かり、ちょっとピンとこないですね。
まあ言ってみれば分からんなと思って、はいはいはい、楽しいかどうかも分かんないな。
今言った社会見学みたいなもんですね。
そう。
はい。
そしたらむちゃくちゃ楽しかったな。これでもね、相当マニアックなんだよね。だから工作機械だから、はい、もう今喋ってても俺も分かんなくなってくるぐらい。
いやいやいや。いや、ちゃんと今日は分かるように話してくださいよ。
頑張る頑張る。
頑張って。
だから機械があって、はい、その機械を作るための機械を作るわけだな。
はい
はい、で、それが工作機械だ。
なるほど。
で、それで喋ってるうちに、じゃあこの機械はどの工作機械が作るんだとかって。
いやいや、まあ。
延々繰り返しちゃうんだけど。
宇宙みたいな話になってきましたけど。
そうでしょ、うん、で、それがどんどん繋がっていくと。
はいはいはい。
最後どこになるかっていうと、人間の手なんだよね。
な、
これすごいんだよ、だから。
まあ、これはけどなんか。
当たり前なんだけど、
う
ん。
当たり前ですけれど、ちょっと宇宙とは違いますね。
で、これ深い話で、今日ちょっと真面目な話がした。で、これはね、すごいことなの。これだから今説明してるとちょっとぼわっとしてるから、徐々に聞いてってくれればいいんだけど、
はいはい、ゆっくり話
そう。ゆっくり話そう、はい。何がすごいかっていうと、はい、まず、この快感のスタートは、まあ、例えばね、工作機械とはとか、はい、まあ、そういうのも書いてあるんだけど、うん、まず理解しておいてほしいのは、はい、人間があるじゃない。
はいはいはい、
で、機械があるじゃない。
はい、
で、そもそも機械って何っていうのを問いかけられるわけ。
はあ。
あ、そうやって
それも入り口からです。
入り口からね。
ちなみにこれは一般の人でも。
もちろんもちろんもちろん。大人500円。
大人500円で入れる、
うん。うん。はい。で、それは。
機械とは何か。
確かにそらそうやって思ったんだけど、まずね、
はいはい、
人間の手が一番精密なんだって、動かすものとか、動かすこととか。
はいはいはい、はい
ね。でも、人間ができないことって何かわかる？
人間が、まあ一応。
だから機械がある。
機能としては。
あるよ。もちろん持ってるんだけど。
一番精密さとか繊細さは持ってるんだけれど、うん、ロボットに近い、逆にできないことですか。うん、いや、なんか、もう思ったことどんどん言ってきますけれど、いや、なんていうんですか、すごい、すごい、何トンとかいう、パワーをかけるとかできない。
ああ、ね、まあね、まあまあ、ね、
その、繊細なことはできるけれど、ま
あねうんうん、
そうだ、ね、その、大きなパワーとか出せない、
うんうん。まあ、そう思うじゃん。俺もそう思う。
まあ、例えばそういうことを思いますよね。
思うじゃん。
はい。
そういうことじゃないよ。そもそも機械ができるっていうのは、一定のことをずっと続けられるっていうことが、機械の、
あ
まあ、つまり、いでたちだよね。最初のスタートは、だから例えばわかんないけど、まあ、トントントントントントンってリズムを例えば、お前も音好きだからわかるだろ。
いや
機械音好きだから。
いや機械音トントントン。
だからずっと人間もできるんだけど、やっぱりどこかで疲れができて。
疲れたりとかありますからね。
ね。
はいはいはい。
それが、まず、そこで、機械はできるんだよね。
なるほど。
それがまず違いなんですよ。だから機械はできたんですよ、みたいなことから。ま、
なるほど。人間は一定のリズムでずっと何かをできない。
できない。
けど、機械ではできる。それが機械だと、
まあ。疲れがないからね、もちろん。はいはいはい、あ、なるほど。あ、そりゃそうだよなって思ってね。で、そっから今度、年表に移るんだ。これ、年表が俺すごいなと思ったんだけど。
年表。
そう、年表も、まず道具から教えてくれるんだね、はい。一番最初に人間が作った道具っていうのが、石器なんだよ。
はいはいはい。もの、木の実潰したりとかそういうこと。
そうそうそうそうそう。はいはいはいはい、で、そっから鋭利になって、
で、こう、
切れるよと。
ナイフみたいになってったみたいな。
そう。はい、で、それが、順々になってって、今度産業革命のとこまで、まあ、ちょっと飛ばすけど、
はいはいはい、
まあ産業革命になるじゃん。
それがもうちゃんと年表で表
すん
ですね。
あるあるある。あ、そうか、もともとは、機械って、石器なんだ。
石器なんだっていうこと、
ね。確かにそうだと思うじゃん。
思えばそうだけれど、改めてその機械と石器は、こう、繋がらないですね。
繋がらない。
けど、その工作博物館の中では、
分かってくるわけだ。
もう、
順々に。
大先輩だと。
そう、もうなんなら石器兄さん。
石器兄さん。
石器師匠や。
石器師匠。
うん。言ってみたらね。
大御所ですよ。
そう。
硬いからな、つって。石器師匠。
ちょっとたまにはもう、切れたことも言うし、うん。
切れると怖いから。
怖いから。
とか言いながら。
うん、尖ってるな、つって今日も。
ああ。
まあ、そういうことよ。で、それで、今度産業革命の時に、
はいはい、
まあ、例えばわかんないけど、まあ、SL とかあるよね。
はいはいはい。
ね。でも SL になる前に、やはり何が最初かというと、やっぱり石炭を運ぼう。
あ
ずっとは、やっぱり、運べへんと人だけでは。
はいはいはい。
ほんで、どうしようって言って、いろいろ考えて、こう、ま、蒸気がなんかできるんちゃうかって言って、ま、要は蒸気機関車の元となるものができるわけね。
あほうほう。あ。なるほど、うん。その蒸気機関車を作ろうと思った最初の発想は、人を運ぼうとかいうより、
多分石炭なんだね。
石炭とかそういう、なるほど。荷物をどうやって運べるかだ。
そうそうそうそうそう。で、そういうのがまあ分かってくるわけ。で、 俺これでなんかすごいなと思ったのは、うん、やっぱりこう人間ってすごいなっていうか、そのものに、
まあ、
でしかもね、はい、これね、工作機械の原点は俺ハッピーだと思うんだよね。
ハッピー。
そう、それは何かっていうと、はい、まあわかんないけど今の世の中がいいか悪いか置いといて、はい、まあいろんなものを要は簡単に言うと、うん、まあ利用できてるわけじゃん僕らは。
はいはいはい、はい、
でも元々はみんなのために作った人たちがいたりするわけ。でもその人たちは発明家と評されてないわけ。
うん、
意味わかる？
どういうこと
だ？いやだから例えばその石炭、だから、例えば蒸気機関車だったら、はい、まあ、ワットって有名な人、教科書にも載ってるじゃん。
なんか、ワット。
ワットっていう人がいるんだけど、
あの、電気の何ワットのワットですかね。
いや、わかんない。確かそんなんなのかな、わかんないけど、まあ、でもそれは実はだから3段階目ぐらいなんだよね。蒸気機関車が出来上がるまでの。要はつまり、その前の前の原点があるわけだ。
それはワットよりね。
そう。で、それは発明者はじゃあ誰だっていうと、もう誰かわかんない。
あ、それはわからない。
わかんない。で、これが何がすごいかというと、うん、それはみんながこの石炭どうしようって言って、
うん、
みんなこれやったら楽になるよね、
うん。
楽になるためにみんな頑張ろうよって言って考え出してるわけだ。
う
ん、
まあそうですね。はい。
だもうハッピーなんだよね、原点が。ね、みんなのためにっていう、この俺の一番好きな、言葉なんだけど、はいはい、まあそれがまあ評価、まあされてないって言うと変だけど、知らないじゃん。でも、知られてないことがまた俺すごいなと思って
だから。それは正確に調べたら誰
だってるのあるかもしんないけど、まあそこには載ってないよね。だって科学者じゃないからきっと作ってる。まあ
例えばなんかその飛行機とかだったらライト兄弟が発明したみたいなこうイメージがパッとあるじゃないですか。
うん、ライト兄弟は発明してないけどね、あれはね。まあまあいいんだけど。
あ、ごめんなさい。うん、ライト兄弟が飛んだみたいな、最初に。うんうん、だその前にもちゃんと。
そうそうそう、あるわけ
だ。あるってことですね。飛ぼうって思った人が。
途中段階っていうか、うん、前半があるわけ。
前半、誰飛ぼうとしたか知らないですからね。
知らない、知らない。だからそういうこと。でもそこは、なんかすごいなと思って。で、もう一個は、ね、タイプライターあるでしょ。
タイプライター、はい。
タイプライターあるじゃん。
ですよね、言ったら。
あれも、俺もなんかこれ、すごいなと思ったのは、
うん、
やっぱり、ずっとさっき言ってた機械の話なんだけど、ずっと印刷ってやっぱり、できないというか、印刷というか、ずっと書くことってできないじゃん、人間って。
そう
ですね。もう疲れちゃうし。
それはもう。
もう字も雑になっちゃうし。
そうですね、はい。
毎日写経みたいにできりゃいいけど、まあ、なかなか、それはやっぱ。
修行になっちゃいますよね、作業というよりも。
で、そんで、多分、そういう、みんなが集まってどうしよう、つって、なんかみんなが楽になる方法ないか。
まあまあまあ、そうですね、発明って。
で、最初はしんどいかもしれんけど、こんなん作ったらええんちゃうかっていうのが、版画を利用したものなのね。つまり、アルファベットを石で彫る。
うんうんうん、
A から Z まで。
なるほどね、まあ、はい。
で、これは石で、すごい大変だよ、そんな、その当時。そんな機会もないけど。
まあ、でも、そんな彫ってる暇あったら、お前書き写した方が、お前、早いだろうなんて言われたりしたでしょ。
したかもしれない。はい、でも、いやいや、これは今僕めっちゃしんどいけども、
もう、
その後みんな絶対楽になるからって、うん掘って、はい、で、できていくわけだ。で、それがタイプライターだったりする。
なるほど。それもハッピーです、
ね。で、これも誰か分から
へん。あ、分からない。
分からない。いや、分からない。そこに載ってないだけかもしんないけど、まあまあまあまあ、でも多分ね、分かんないんだと思うよ。だいぶ昔の話だからね。
まあまあ。
だから要は、これ僕やりましたこれ僕作りましたっていうことじゃないじゃん。なんとか賞とかもないし。
まあそう、
ね。だから科学者とかは多分なんかそういう、すごい人がいて、多分、その人たちも別にすごいいいと思うんだよ。
まあまあまあ、
だけど、もっとこう庶民の中からでも、なんかこうみんなでやって。
うん。それはそういう素晴らしい人いっぱいいますよね。
これがね、なんか、そしたらもうそうやったらもう、ゾクゾクしてきちゃって。
あ、もう要するに変な話、この世にあるものすべてに、そういう人たちの思いとかが、
そうそうそう。
詰まってるんだなと思うと。
そう。で、だから、その原点みたいなのがあって、ものが動いてる。で、つまり、うん、まあ、なんて言うんだろう。まあ、大きい話になっちゃうけど、そもそも人間の手から全部始まってんだよっていうのは、結構当たり前なんだけど、忘れがちだなと思って。まあ、自分もやっぱパソコンとかやってて、ね、いや、機械ってすごいなと。まあ、もちろんすごい便利だし、ありがたいじゃない。でも、この機械を作っていく原点には、そういう何気ない人間の工夫と、人間が、みんなのためにとか、まあ、それが小さいコミュニティだったかもしれない。
はい、
周りの人がいい作業をできるためにやったんだ、
う
ん
う
ん、
そう
っていうことはすごいなんかありがたみを感じれて、
それはもうそこの山崎マザック工作博物館で合ってます？
そう
に行ったから改めて
聞いた。そう、あれ改めて、もう申し訳ないと。最初は
もし行ってなかったら、
最初行った時はまあ正直機械もそんな僕は興味もないし、まあ言ってみたら分かりにくい機械じゃない。だけどあ、こう読み込んでったら、あ、そうか、こういうことなんだって思うと、もう一個一個が愛らしく見えてきちゃって、機械が。
なるほど。
で、これすごいのよ。だから、最初石器だろ？
そうですね。
で、そっからだんだんこう、こんな機械ができました、はいはい、こんな機械ができました、はいはい、って見ていくわけ、はいはい。もう最後だからレーザーとかだぜ、お前。すごくねえ
か。まあまあまあまあ、そう言うほどテンションシンクロさせれないですけれど。
なんで？
いや、僕順々に見ててないんで、もう最後レーザーだぜって言われても、まあまあまあまあ、なるほどね。まあけども、石器から見てきた小木さんからすると、
うん、
これが、
人間が積み上げてきた。
なるほど、進化。
その努力で、で、しかも。
レーザーっていうのは何だ、何
だ。いや、だから何か物を切るとか。
ああ、切るの。
切るの
も。なるほどね。もう、石器兄さんが。
石器兄さん。
石で切ってきたの。もう最後は。
レーザーや、もう。
第七世代の。レーザーが。
レーザー、工作機械、第七世代が。
第七世代が。もうレーザーで切ってたと。
すげえな
ぁ。で、しかも、ね、これからもっとね、どんどん進化してくるんでしょうしね。
で、なんかね、一個その、なんかネジを開けるだけの機械があるんだけど、だから、それだけっていうのもまた俺響くわけ。もう全部そうなんだ。だけなんだ。
いや、なんかもう、泣きそうじゃないですか、なんか。ああ、なんかね。
そう、なんかけなげなのよ。
確かに、まあ、文章にしたらね、なんか、うん、穴開けるだけの機械ってね、なんか、
そう。
いや、他になんかもっとなんか、YouTube 見れないのなんか、言いたくなっちゃう。
なっちゃうけど。
他にもっと、何、うん、なんかオーブン機能とかないのとか、ね。
ないないない。
穴開けるだけ。
僕は穴を開けるだけ。
いや、そんな。
僕は、穴を開けるだけの機械です。
そういうキャラクターかわかんない、ね。そう、擬人化するとね、うん、そういう喋り方のイメージ、ね。
で、そいつは、はいはい、結構いろんなゼンマイだらけなの。わかる？
その穴開けるだけなのに。
そうそうそう。
本当にお前このゼンマイ一個くらいなくてもお前穴開けれるだろっつって。
思っちゃうぐらい。
思っちゃうけどやめてくださいっつって。
違うんです。
違うんです。
一個一個に意味があるんです。
いや、そういう擬人化とは限らないですけど。
でもすっごい感動しちゃうの。
なるほど。
小さいゼンマイから始まって大きいゼンマイにやることによって、こう力がこうやっぱ倍増していくんだって。だから鉄に穴を開けることができるんだけど、はいはいはい、で、そこは手動の機械ね、昔のやつだから。まず手でこう手巻きをするんだけど、手巻きをするとそのゼンマイがこうぐるぐるぐるぐる回って時計みたいに本当に。で、それで穴を開けるっていう機械なんだけど、
はいはい、
いや、本当にまさに最初見たんで、いや、これいるけとか思うわけ。だけど、石器から見てきた俺は。
なるほど、もう。
もう全部、これいる、全部意味があるな。意味がある、意味がある、意味がある、意味がある、あ、こうか、そうか。
いや、そうですね。
あ、これは、一個一個のパーツに全て意味があるってことですよね。
まあ、そういうことでしょうね。
これはすごい。いや、名古屋でこっそりも、もう、僕もそうですし、やっぱりこう見習わなあかんと思う。
なるほど。
原点回帰じゃないけど、もともとじゃあ何が一番素晴らしくて、何が大事なのか、有名じゃなくても、なんか、こういうところに、なんか俺は、やっぱそういうのが好きなんだなとは思った
から。だから、まあ、ちょっと僕もちょっとなんか、その話を聞いてちょっと真面目な話になっちゃいますけれど。
なっちゃうの？
え？ダメなんですか？
いいよいいよ
い
いよ。
いいですか？ちょっと僕もちょっとだけ熱い思いを話させてくださいよ。うん、やっぱりこう、最後にはその人がいるっていうのが、すごくなんか僕も感じて、
うん、
やっぱりこう今便利な世の中になってきて、うん、まあ、例えばそのコミュニケーションのツールが、まあ、例えば LINE になったり、こうスタンプになってったりとかでこう、
うん、
便利にはなるんですけれど、
うん、
まあ、電話とか開発されてね、
うん、
けどやっぱりその生まれてこの方ずっとその携帯だけでコミュニケーション取ってきた人にするとこう人と人との関わり合いっていうのがどんどんなんていうんですかね、
うん、
なんかこう飛ばして体験するというか、
あ、なるほどね。
まあ、
でそれは、まあ、要は不便の思い出みたいなのは、
そうなんですよ。
まあ、実は良かったりするもんね。
だから、まあ、手紙の方が、心が伝わったりとかっていうのは僕はあると思うんですけれど、うん、まあ、けどそれを今この便利な世の中で、
うん、
その訴えかけたところで、うん、何の意味もないし、もうむしろ鬱陶しいことだと思うんですけれど、うん、けどなんか今の山崎マザックのあの工作工場の。
工作機械博物館。
機械博物館の話聞いたら、うん、いや、ちゃんと振り返るべきなんじゃないかなと。
いや、そうそうそう。
最初は
そこなんだよ。
触れ合って、こう握手するところから、人と人との触れ合って始まってるんだっていうところから、うんうん、今のスタンプ機能までね。
そうそうそうそう。
やっぱちゃんと、そう。遡るって大切だなって思いました。そ
う、だから、過去を振り返ってどうので、昔は良かったねって言おうなんて、俺はも
う、そういうことじゃない、
ね。今も素晴らしい、もちろん。はい、
ちゃんと全てが繋がってるってことですね。
そう、繋がってるんですよ。というわけで。
いや。
え？
いや、急に番組の方向性変わりすぎじゃないですか、なんか。これから何ですか、なんか、毎週いろんな、この世で頑張ってる尊いものを紹介していくみたいな番組になったんですか、なんか。いや、素晴らしい回でしたけれど、
うん、
さ、というわけでって言われると。
こっそり違和感、感じ取れるタックが長い。
いや。いや、こっからのこっそり違和感、漢字ドリルに違和感がありますけど。
まあね、まあそうも、違和感も。
もうけど、どうしても喋りたかったんですね、あの話は。
いや、もうそう。
わかりました。
どうしてもね、聞いてもらいたかった。
わかりました。
え、ダメだった？
いやー、いい話でした。
いいでしょ？だって。
いや、いい話
で。え、ダメなの？笑いとかがないと。
いや、だからそういうのも、なんかちょっとした僕の、病気というか反省です。なんかその。
いや、ポッドキャストってそうやって、だって俺聞いてるよ。
そうだと聞いたかは知らないですけれど。いや、いい話でした、本当にね。なるほど、ということで。
まあ、コーナーの方、ね、
このコーナーは、はい。
行きましょう。小学生が使ってる漢字ドリル。
はい。
まあ、そこにある問題文を、見つけてきてですね、なんか違和感あるな、なんかちょっとおかしいな、みたいな、文章を見つけてくるコーナーでございます。
はい。
ねえ。
ま
あいろいろありましたけども、ね。まあ結構ありましたね。
ありましたね。ちょっともう本当に、ちょっと新しい漢字ドリルも、そろそろ欲しいです、ね。
まあ必要ですよね。じゃあ僕から、今日は、
お願いします。
してもらいます。
はい。
まあまあ、ありがたい話なんですが、みたいな文章ですね。でもまあこれはもう、毎回言ってますけど、小学生が書くん
で、ね。そうですね。まあ、そこがポイントですから。はい、
で、まあ、ありがたい話ですけど、本当に誰が言ってるのって気になっちゃうやつです。
はい。
いきます。可能な限り、価格を下げる。
いや、まあ、まあ、まあ、小学生ではないでしょうね。
小学生じゃないよね、これね。
うん。何かしらのもう、店長、もしくは、元大企業、大企業の方の発想ですよね。できる限り。
うん、消費者のために。
消費者のためにっていう話でしょうね、それは。ああ、なるほど。
ちょっと違和感、
まあ、それが、まあ、小学校の漢字取りに載ってることの違和感ですね。
はい、
なるほど。じゃあまあ、僕も、いいですか。
はい。
まあこれはなんかこう、シンプルに、なんかこう、小学生っていう背景もあるかもしれないですけど、なんか、あもう、テンション落ちたみたいな。
お
ぉ。はい。冷めるわ、みたいな感じですね。はい。いきます。
うん。
芝生の中での飲食はダメだそうだ。わかんないけど、
ね。なんか、本当はいけるんじゃ
ない、まあ、なんかちょっと遠足とかでちょっとね。
芝生でおにぎり食べようかな。
とか、なんか、まあ、ちょっとおやつ食べようかなって思ってたんですよ。ちょっとダメだそう
だ。
そうだっていう。
面白いね、うん、
はいはいはい。
じゃあ次。
はい。
まあ、これも小学生のね。
うん。
やつですからね。
はい。
小学生がこれ言うてたらなかなか渋いな、みたいな感じのやつです。はい、いきます、
うん。はい。
今の心境を、俳句にする。
あんましないですね。あんまその変換しないですよね。おじいちゃんでも、そんなすぐ、 すぐそうは思わない
です。友蔵ぐらいでしょ。
友蔵ぐらいでしょ、では。
ちびまる子ちゃんのね。
の、友蔵ぐらいだったら、それぐらいのタイミングで俳句読むかもしれないですけど、まあ、小学生では無理でしょうね。
無理だね。
ああ、なるほど。
先生でもやっぱなかなか。
なかなかですか、
ね。俺も今まで生きてきて一回もないかな。
一回もない。
今の心境を俳句にしたことは、
ね。まあまあちょっとそうですね。なるほど。じゃ僕も一応、最後に、
はい、
本当にオチがない。
お、なんかすごいね。
いや、なんかもう、その、ただ、ただなんか、パッて読んでた時に、
うん、
いい違和感を感じて、うん、ただ、この、なごこそを聞いてるリスナーさんに伝えたかった漢字ドリルに載ってた一個の文章です。
うんうん、
はい。ドアをそっと開けると、赤ちゃんが寝ていた。
いや、別にええやんけ。
わかんないですけど。いやいや、違和感を、じゃ違和感というか、いい違和感をなんか感じたら、なんか、ふわって、なんか目に止まったんですよ、この、なんか。
もう一回言って、もう一回言って。え？
いや、その、いっぱい探してて、なんか面白いの、
うん、
面白い文章ないかなって探してて。
もう一回読んで。
そしたら、パッと目についたんですよ。
うんうん、
ドアをそっと開けると、赤ちゃんが寝ていた。
いや、だから、ええやんけ。
いや、だいいですよ。いや、いいっていうか、別に、違和感っていうのは、うんっていうのとは限らないですから。なんか、この、うん、さっきの、小木さんの、その機械の、なんか、最後は、その、手でっていうのだって、
うん、
俺はちょっとなんか、あれです
よ。俺がまだ足りてないわけ、その境地、ね。
いや、そうですよ。なんか、
ああ、なるほどね。
同じ心境です、なんとなく。なんか、すごく、こう、いや、あの、普段の生活の中で埋もれてる、なんかその大切なものみたいなことに、ふと気づく瞬間もこれは違和感なんじゃないかなと思って。
いや、違和感じゃねえだろ、だから。それはいい文章やろ、だから。
だから、いや、なんかわかんないですけど、なんか、いいなって、どうしても読みたかった。
あ、読みたかった、
ね。読みたかったんです。
それ大事だよね、読みたかったとか。俺も今日はもうベージュのトレーナー着たかったから。
いや、結局、いやもうベージュ兄さんも、
ベージュ、
いや、この前もうなんか襲名したっつってたじゃないですか、もう。うん、
木曜日は許されてるから、
ね。ああ、そうですね。そうか、そうですね。まあ。
まあまあまあ、良いんじゃないですか。
そういうなんかちょっとね、うん、センチメンタル
な、ね。あ、でもなんかそういうのもいいかもね。まあ違和感ばっか探すんじゃなくて、
まあだから。
まあわかんないけど、この文章ちょっとグッとくるなとかも。
まあだからそういう意味では違和感ですよ。その、
まあまあ、そんなね、漢字を書くだけのね。
うん。
ああ、新境地だったんだね。
そこにだけなんか心がふっと触れたっていう、心の違和感ですよ。はい。
わあ、素晴らしい。もうミスチルみたいなもんだね、じゃあね。心のね、なんか感じが。こう、金銭に。
はい、はい。もう、だってその隣には、軒に吊られた大根が寒風にさらされている。な、今だったらこっち選びます
よ。お、心境を俳句にしろ、お前。
すいません、まだそんな、そこまで達してないので。
達してないですか。
はい。
まあまあまあ。
いや
そんな感じで。はい、でもあれですね、もう今年も。
そうですね。まあ、終わり。
3回ぐらいですか？
そうですね。まあ今、取って出しでね、やってるので、まだ、あと3週ぐらい。これ、年末年始は、ちなみにどうするんですか？ちょっと先の話になりますけれど。
まだ考えてない、ね。
あ、まあ。
まあでも、あれだよね。年始はちょっと、休み。
まあ、そうですね。
2日からお前に会う気はしない、ね。
いや、まあ確かに、今年の年始の木曜日がいつかわからないですけど。
じゃ
あまあ、
2日。
あ、二日ですか、うん。じゃあまあちょっと年始はお休みですけれど、ね、うんうん。まあちょっとまだタイミングとしては早いですけど、まあ本当今年もね。
いや、早いって。
早い、ね。
あと2週で喋るから。まあまあまあそんなわけで、はい、今日は、
この
以上ということ
で。お別れしましょう。ということで、この曲でお別れしましょう。僕の部屋からと3で、いい風吹いてるです。さよなら。
また聴いてください。
このままと少し揺られて。わかります？わかります？誰もいないビーチ開ける缶ビール。
浜辺に寝そべって気ままに歌って落ちる太陽を横目にサンセットなんて状態今部屋の中です。でも窓開けたら吹き抜ける風が心地よすぎてアパートの中ってのが嘘みたいに非日常なんだ。いい風吹いてる、いい風吹いてる、このままと少し揺られていたいよ。目線を変えたら気づけること、足元に咲いているタンポポ、美しいと思える余裕を作ろう。昨日まで僕は自分で自分を見えない氷に閉じ込めていたのさ。誰も助けに来ないぜ、でもその代わり今までの自分をこれからの自分で助けに行こうぜ。いい風吹いてる、いい風吹いてる、yeah、このままどっか飛んで行けそうさ、このままどっか飛んで行けそうだよ、yeah、 yeah、 yeah。頼まれちょうどいい具合に吹いてるわけじゃない。